今日はこのところから真の力に満たされるために、真の力に満たされるためにという題で御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りします。天のお父様、私たちは今あなたの前に、御言葉の前に静まっています。どうぞ主をお語りください。私たちは聞いています。私たち一人一人に必要な御言葉を、あなたの御声を、今日を生きて、働かれる、語ってくださるあなたの御言葉をどうぞ届けてくださるように、この場を聖霊の宮とし、どうぞこの御言葉によって私たちここから出ていくことができますように、どうぞ導いてください。待ち望みます。愛する主イエス・キリストのお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。先週私たちはイエス様の弟子のヨハネ、使徒ヨハネの十字架の体験から共に学びました。神様はこのキリストの十字架を通して私たちに対する愛、ご自身の愛をですね、表してくださっていることを確認しました。そしてその愛というのは、友のために命を捨てるという、これ以上大きなものはない、誰もそれ以上の愛を持っていないという最高のものだったということを見ました。イエス様は私たちが滅びではなく、裁きではなく、彼によって命を得るためにご自身の心を私たちのために定めて、そして十字架上で命を捨ててくださいました。神様はそのようにして、もう最高の愛を持って私たちを愛していてくださっているんです。さて今日は使徒のペテロですね、弟子のペテロの十字架体験から見ていきたいと思っていますが、ペテロという人はもうよく知られているようにイエス様の弟子の中でもリーダー的な存在であったわけです。リーダーですから、他の弟子たちにはすることのできなかったイエス様との貴重な体験もこのペテロはですね、他にもまあヤコブとヨハネ、この3人ですが、この彼らと共にですね、特別な貴重な体験を持つことができたわけですね。そんなペテロですが、イエス様が捕らえられた時にイエス様のことをですね、裏切ってしまう。彼は3度イエス様のことを知らないと否んでしまったんですね。で、この出来事が起こる前にペテロはイエス様とこんなやり取りをしていました。ルカの福音書、その22章、同じ22章の、少し前、31節を見ていただくと、31から34のところで、こういうやりとりをしているんですね。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のように、ふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと。このシモン、シモンっていうのはペテロのことですけれども、イエス様とペテロの会話がこうあったわけですね。ペテロはここでイエス様に、牢であろうとも牢屋であろうとも死であろうとも私は覚悟できておりますと、まあ、強気でこうイエス様に答えたわけですね。しかし現実はどうだったでしょうか。主が予告された通りにペテロはイエス様を3度否んでしまいます。彼は自分で語ったことと正反対のことをしてしまったんですね。ここでの彼の主に対する告白は、口から出た出まかせだったのでしょうか。皆さんはどう思われますか。ペテロはそう強気で言った。でも実際には全く反対のことをしてしまった。皆さんはどう思われるでしょうか。私はこのペテロの心にはですね、偽りはなかったと思うんですね。その時ですよ。その時点で。彼は真剣に、老でも死でも覚悟していた。 そのことを考えて、どこまでも主についていきたいと心から願っていたと思うんですね。他の弟子たちも同じことが言えると思うんですけれども、この弟子たちがですね、にイエス様は声をかけて彼らをこう導かれたわけなんですが、召されたわけなんですが、その弟子たちは軽い気持ちでイエス様についていったんではないですよね。彼らは仕事を辞め、家を離れて、家を捨てて主の行かれるところに従ったって、ね、皆さん考えてみてください、ね、イエス様は来られました、声をかけられました、ね、私が行くところについてきなさいって言われて、今やっていることを、はい、じゃあそれもうやめます、ね、家族もとりあえず置いて、そこから離れて、一緒に行くってどうでしょうか。その生半可な気持ちで、ついていくことってできないですよね。そのことを見ても、まあ、ペテロをはじめとする弟子たちはその本気というか、その心っていうのは真剣だったっていうのが分かりますよね。でペテロはその中でも人一倍主に対する熱い思いを持っていたわけですね。彼が主と一緒にならろうでも死でも覚悟はできていますと語った言葉は、私は彼の本心を表していたと思うんです。またそういうことができると思うんですね。でイエス様が祭司長たちに捕らえられた時に、ペテロが何をしたか皆さんご存知でしょうか。その現場でペテロが何をしたのか。彼は自分の持っていた剣を出して、大祭司のそのしもべの右の耳を、まあ、切り落としたっていうんですね。まあ、それ自体はむごたらしいことですが、捕らえに来た、一番弟子のペテロはそれを剣を持ってこうやったわけですよね。彼は主が捕らえられることを拒んで対抗したわけですよ。これは言い方を変えると、ペテロが主のために戦ったっていうことができるのではないでしょうか。もしその武力のその戦い、武力交戦を主がイエス様が好まれるとしたら、イエス様が好まれるとしたら、ペテロのこの行為はいかにも一番弟子らしい勇敢なものであったのではないでしょうか。真っ先に彼が行動を起こしたわけですよね。ですから、もしこれは仮にですよ、もしそのような力の争いの中でペテロもこれでやってやろうって思った、その勢いの中でイエス様も彼らも捕らえられていった、牢に入れられた、また死に至るかもしれないってなったとしたら、おそらくペテロは彼の言葉通りに死と共に牢に入れられることも、死に至ることも受け入れてたのではないかと思うんですね。ただ問題は、イエス様はそれを望まなかったということ。よし、もっとやれペテロ、じゃあ私も天から軍を呼んでくるからとかって言って戦わなかったところが、このペテロとイエス様の差ができたところですよね。イエス様はペテロに、剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びますと命じられたんです。で、このことがペテロの心にですね、大きな混乱を生じさせたのではないかと思うんですね。彼は自分の方法、これが今の状況の中でできると思った方法、これが私がイエス様の弟子としてやるべきだと思ったそれの方法を、主が喜ばれないということを知った彼は、もはやどうしていいのかわからなくなってしまったのではないでしょうか。で、そんな状況の中でですね、その後イエス様が捕らえられていくわけなんですが、その後どうなっていくのかっていうのを見るためにですね、ペテロは人々の後についていくんですね。で、その場で、そのところついていったところで、ペテロは人々からイエス様との関係を問われるんです。それが今日の箇所ですが、彼はその心の動揺、どうしていいのかわからない、また恐れですよね、どうなっていくのか、そういう恐れからイエス様に従っていく道ではなくって、自分を救う道、その場で自分を救う道を、自分自身を守る道を選んでしまった。それが結果として彼が 彼をして3度イエス様との関係を拒んだ、その結果を生み出したんだと思うんですね。ペテロが3度イエス様を否んだ時、主イエスが言われた通りにですね、鶏が鳴きました。61節のところを見ていただくと、主が振り向いてペテロを見つめられた。主が振り向いてペテロを見たってあるんですね。見たということは、イエス様とペテロの間にはその目と目を合わすほどの距離しかなかったっていうことですよ。そのペテロのその状況もイエス様の状況もお互いにこう見えるほどのところにしかなかったっていうんですね。まあ、ペテロをかばうわけではないんですけれども、自分でですよ、死をも覚悟している、牢でも私は大丈夫ってこう言ったペテロですが、そう言いながら裏切ってしまった彼にとって、このイエス様の視線、ちょうどそのペテロが言って鶏が鳴いた時にイエス様が振り向いて彼を見つめられた時のその視線が、彼にとってどれほど痛いものであっただろうかと思うんですね。ペテロは主の言葉を思い出して激しく泣きました。愛する方を裏切ってしまったという後悔と、また自分に対する情けのない思いから、彼は激しく泣いたんです。そんなペテロをイエス様はどのような思いで見つめられたのでしょうか。イエス様はどのような思いで彼を見られたのでしょうか。ほら見ろよって言った通りじゃないかって、そういうような強く責める思いでイエス様はペテロを見られたのでしょうか。絶対に許さないぞって。あなたは私の弟子だったのに、絶対にそんな裏切るなんて許さないという、もうイエス様が復讐心に満ちた、そういう思いでイエス様は彼を見られたでしょうか。もちろんイエス様もその心、イエス様ご自身の心を痛められたと思うんですね。イエス様はこの十字架の道を一人で歩まれました。一緒に人々はいましたけれども、本当に一人孤独の中を進んでいかれたんですが、本当に身近にいたそのペテロがイエス様を否んだ時、イエス様はそれを知っておられましたが、心を痛められたことでしょう。けれどもイエス様はそういう責める思いとか復讐も許さないという思いで見てたかというと、決してそうではないと思うんですね。先ほどもお読みしましたが、この主がですね、ペテロにこの一連の出来事が起こる前に語られた言葉を通してですね、そのイエス様の思いを確認したいと思うんですが、先ほどお読みしましたところ、イエス様はですね、ペテロにこう言われました。サタンがあなた方っていうのは弟子たちですよね。あなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなた、ペテロ、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はペテロがご自分を裏切ること、それを通して彼の心が打ち砕かれることを知っておられました。ですからペテロが後でこの主イエスの言葉を思い出すことによって、彼自身が立ち直ることのできるようにイエス様は前もって、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われたんですね。しかもこの出来事、この彼の失敗を通してですね、ペテロの信仰がなくなってしまわないようにイエス様は彼のために祈られた。私はあなたの信仰がなくなってしまわないようにあなたのために祈ったよって。主はペテロがどのようなところを通られるかをご存知でした。すべてご存知の上で彼をすでに許しておられた。受け入れておられた。そして御言葉を通してですね、励ますことによって、このペテロにとってのこの失敗の経験が、彼にとってただ傷になる。ああ、私は裏切ってしまった。ああ、私は自分で口では大きなことを言ったけれども、全く正反対のことをしてしまった。ああ、もう私はダメな人間だ。もうダメだって言って、この出来事が 彼にとって傷ではなくって、これを通して彼が立ち直った時に彼が豊かに用いられる器となるために、主は彼のこの出来事が益となることを望まれた、知っていた上でもう彼を受け入れて、彼を許して、彼が立ち直れるように、立ち直ったらさらに私の弟子として歩むことができるように、イエス様は彼を強められたのです。私たちは自分自身のこの考え、私の考え、私の力という、その人間的な強さを持ったままでイエス様に従い通すことはできません。私がイエス様に従うんだ、私のこのやり方で何か大きなことをするんだと言ってイエス様に従っていくことはできません。なぜならば、この世における霊の戦い、霊の戦いにおいてはそのような強さは無力だからです。私たちは自分の力で自分を救おうとするときに、サタンの策略、その攻撃にいとも簡単にやられてしまいます。世界の歴史はそれをもう十分すぎるほど証明していると思うんですね。これはキリスト教の歴史ももちろん含めてです。十字軍にしても、ローマ教皇と皇帝とかの、その権威の争いとか、もうあらゆるその歴史が人間の力、人間の考えがもう先に立っている、そういう失敗の歴史ということもできるでしょう。それはもう必ずしも全部がダメだっていうことではなくって、その反面そこから立ち直ろう、そこからやり直そうという力は常にあったわけですけれども、でもその歴史を見てもたくさんの失敗の歴史があるわけですね。ペテロのように剣に対して剣で戦おうとする、力に対して力でやり返そうとするならば、さらなる悲劇が起こりますよね。まあ、これは力でやり返してるっていうことか、深いところまで私も知らないんですが、今でもナイジェリアなんかで、この最近もイスラムの、まあ、ナイジェリアは、イスラムとあれですね、プロテスタントのこう地域で分かれているそうなんですけれども、イスラム の, その過激派の人たちですよね、部族、その町を襲って500人ぐらい虐殺ですよね、されてるって、されたっていう出来事をニュースに出ていましたけれども、今でもその力でもう実際に殺されるっていうのがこの世界でも現実として起こっているわけですよね。それを見るときに本当にチャレンジだなって思います。彼らは若い人たちが自分たちでこう武器を持ってこう守るようにしてるみたいなんですけれども、それでも力で、来られたときに力でやり返そうとしてしまう。また私自身の心を見た時にもう本当にその憤り、なぜそういうこう襲うとかそういうことがあるんだっていう、そういう怒りを覚えたりするわけですが、でもそれが私たち人間の弱さでもありますよね。けれどもその力は主に喜ばれない、そこには救いがない、主のためと言いながらそういうふうに力を持って私たちが何かしていく、自分がの考えをこう推し進めようとするときに、イエス様が救い主であることを自ら否定し、自分自身が救い主となっている私たちの愚かな姿だけがそこには残ってしまうんです。ですからイエス様に従っていく道とは、主が語られたように自分を捨てる道です。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも私についてきたいと思うならば、誰でも私によって命を得たいと思うなら、救われたいならば、自分を捨てて日々自分の十字架を追って私についてきなさい。そうしたらあなたは命を救うだろう。主に従う道とはこの十字架の道です。私たちはイエス様なしには本当にいかに無力な存在なのか、いかに自己中心なものであるかを、まあ、体験させられますが、その体験によって本当の意味でのイエス様に従う道っていうのを学ばせていただく、イエス様に従うものへと作り変えられていくのではないでしょうか。そしてその主の十字架を通して本当の力、 神の力、イエス・キリストの力強さ、その十字架の苦難をも甘んじられた、自ら進んでいかれた、自ら十字架上で私たちのために祈ってくださった、許しを祈ってくださった、その誠の力強さを私たちは体験することができるんです。この時ペテロは主に対する熱い思いがありました。しかし彼の中ではイエス様よりも自分自身の存在の方が大きかったんですね。自分の考えやその力の方が救い主のそれよりも大きかった。ですから十字架の苦難の前に立たされた時、彼の心は簡単に打ち砕かれてしまった。その勢いはなくなった。ペテロは自分で言ったことがまるで嘘であったかのように、それを自分で証明するかのように愛する方を裏切ってしまったんです。このペテロの姿は私たちの姿ではないでしょうか。以前は私もペテロを人ごとのように彼も裏切ってしまったって思いましたが、今はそう思えないんですよね。それは本当に私たちの姿、私たちが自分でこう救いの道を作っていこうとする、自分でこのやり方を通す、自分、私が信じてるんだって、その私が大きくなるときに、このペテロの姿は私たちの姿ではないかと思うんですね。私たちが自分の力、考えを先立たせてイエス様に従おうとするならば、必ずいい時はいいですよ、しかし必ず十字架の苦難の前にはつまずいてしまいます。自分が犠牲を払う、自分が本当に意味も訳もわからなくこう被害を受ける、そのような時に私たちはイエス様から離れてしまう。なぜなら人間的な強さというのは人の栄光を表そうとする、私の栄光、神の栄光と言いながら結局私の栄光を表そうとするものであって、決して神様の栄光を表すものではないからです。ですから私たちが今日学びたい、心に留めたいと思うのは、このペテロがこの失敗の経験を通して心砕かれ、主の前にへり下されたように、私たち自身もですね、主の前にへり下る、主のイエス様のおっしゃることに聞き従うものとさせていただきたいと思うんですね。そして聖霊によって、聖霊の力によって私たちのその心をキリストの思いとキリストの力で満たしていただきたいと思うんです。そうすればどのような困難や試練を前にしても、もちろん恐れはあります、もちろん不安もあります。しかしその時主により頼む、主を見上げるならば、どのような困難や試練を前にしても決して動じることはなく、主の力によってそれらに打ち勝っていくことができますよね。これまでたくさんの迫害がありました。その中でも信仰してなかった人たちが、もう全然恐れがなかったか、彼らがすごい人だったからそういうふうに殉教を死を前にしてもこう信仰捨てずに行ったかっていうと、むしろそうではないですよね。恐れがあった、本当にどうしていいかわからなかった、だからこそそこでイエス様を見上げた、その時にイエス様の力が彼らを強めて、彼らは私たちが普通では考えられないそういう試練の中を打ち勝っていくことができた。ですから私たちも自分でよしやってやろうって考えてると簡単に打ち砕かれる、むしろ本当に自分自身に対してどうしていいかわからない、ちょっと不安がある、恐れがあるぐらいの方がいいのではないでしょうか。主に信頼するという意味で、私たちは自分自身傲慢になるのではなく、へり下る必要があると思うんですよね。後で後にですね、立ち直ることのできたペテロにとって、この失敗の経験は決して無駄なものではなくって、かえって彼にとって本当のイエス様の力、神の力強さを 体験するその出来事となりました。その許しもそうですね、彼はこのことを通して、イエス様はもう 私がああやって強く言った、実際に裏切ったっていうその出来事の前に、すでにあイエス様は私を許していてくださった、受け入れてくださって、受け入れていてくださったんだっていうことを彼は経験するきっかけとなりました。私たちもこのペテロの経験から学ばせていただきたいと、そう願うんですね。今日イエス様は何かをもらおうと、何かしてもらおうと集まってくる群衆ではなくって、ご自分と共にこの十字架の道を歩む弟子を求めておられます。あなたはイエス様の弟子でしょうか、それとも群衆の一人でしょうか。何か珍しいものを見たい、何かイエス神様にしてほしい、何かもらおうとして集まってくる群衆の一人でしょうか。もちろん群衆もイエス様の恵みに預かることはできると思うんです。イエス様はご自分に助けを求めてきた人々を憐れまれましたけれども、本当の意味でこのイエス様を個人的に私の救い主、私の主として知る、体験的に知って、その恵みとその愛の交わりの中で生かされる、主の力によって歩むことができるのはイエス様の弟子だけです。イエス様に本当に従っていく、その弟子だけではないでしょうか。今日主はあなたをご自分のもとに招いておられます。あなたを弟子として召されておられます。どうでしょうか。主をあなたに聞き従います。もちろんこれからも失敗するかもしれませんけれども、私はあなたに聞き従います。どうぞ神様の栄光を表すもの、栄光を受けたい、恵みをもらうだけではなくて、私を通して栄光を表すものとして私を用いてくださいと、主の前にその思い、献身の思いを新たにして、主に従うものとさせていただこうではありませんか。主は本当に結果がどうこうである前に、本当にそのご自身に従ってくる、ご自身に本当により頼んでついてくる人にですね、必要な力を与え、恵みを与え、その人を通してご自身の栄光を表してくださいます。私たちもその一人とならせていただこうではありませんか。神様の祝福を心からお祈りします。祈りましょう。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。愛する天皇お父様、あなたが私たちを愛し、私たちを救い、また私たちをご自分の子、また主の弟子として召すためにイエス様をこの地上に送ってくださり、またイエス様の本当に自ら進んで歩まれたその十字架の苦難の道を通して、私たちに命の道、救いの道を備えてくださったことを、ただただあなたの御名を褒めたたえつつ心より感謝をいたします。主よ、本当に私たち、私が強いものです、私という自我が強いものですけれども、その私を知って、その私を愛し受け入れ、その私を通してご自身の栄光を表してくださる、そのために私たち一人一人を名前を呼んで召してくださるあなたを今日覚えました。ペテロは本当に熱い思いがありました。しかし実際には裏切ってしまうという、本当にもう取り返しのつかないその失敗をしてしまいました。しかし主はその失敗を咎めることはなく、むしろそれを通して本当に彼が神の愛を、神の許しを経験し、そして彼自身もその神の恵みによって生きるものとされたこと、また彼を通して多くの人々がイエス様の救いに預かったことを私たちは知っています。 本当に主はそのように私たち弱い者をも作り変えて誠の力にで満たし用いてくださりますから感謝をいたします。ただただ主よ、あなたを仰ぎ見ます。十字架のイエスを仰ぎ見ます。どうぞ主よ、私たち本当に引き上げてくださって、あなたのしもべとして弟子として用いてください。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えようとイエス様はおっしゃいましたが、本当にその使命をいただいていますから、それを私の使命として私たち一人一人が取り組んでいくことができますように、どうぞ聖霊様助け導いてください。あなたの愛を心から感謝し、愛する主イエス様のお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。